全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。正英賛美歌540番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌71番。いたします。聖霊降臨の日を迎え、私どもはあなたの御業の美しさに驚き恐れを持ちつつここに集まりました。あなたが成したもうことはすべて私どもにとって驚きでありますけれども、豊かに聖霊が与えられて、新しく教会が生まれ、教会が大いなる働きを始めることができました恵みを思い、あなたの御業を賛美いたします。このことは、 私どもに恐れを与えるだけでなく、私どもは限りない憧れを持ってこの日を望むものであります。なぜなら私どももまた聖霊を欲し、聖霊の豊かなる恵みによくせられることを願っているからであります。あなたは聖霊の光をお与えくださいまして、死んだ骨のような私どもを生かし、私どもに全く喜びと望みとを与えてくださいますことを信じます。それゆえに私どもは熱心に聖霊を求めるものでございます。何よりもあなたは聖霊を賜ることによりまして、主イエス・キリストを誠に主と信じることを得させ、私どものうちに救いを確信させてくださいましたことを感謝いたします。また日常の信仰生活において弱さに悩み、あるいは心を悩ますときに、あなたは聖霊をもって私どものうちに信仰を起こし、私どもに新しい力をお与えくださいますことを感謝いたします。自分のなけなしの力でどうしようもない私どもでございます。ただあなたの御霊の導きを待つほか生きようのないものでございます。恐ろしい罪に捕らえられて離れることができず、どうにもしようのない死に支配せられて免れる道のない私どもでございます。ただ聖霊によってあなたの御臨在を間近に知り、あなたの救いに対して一層固い望みを持つことができるに至りますよう助けたまえ、この日教会が新しく始められたと我々は教えられておりますが、同じ教会を作り同じ教会の生活をしております私どもが、どうかこの教会の力がどこになるかを悟らせてくださいますよう願います。人間の能力や人間の力によるのでなく、ただあなたの御力によってのみ教会が支えられ生かされてまいるものであることを固く信じることができますよう導きたまえ、どうぞそしてその信仰のゆえに大いなる希望を持って教会の生活をいたしますように、教会に御霊の賜物がいろいろな形で与えられておりますことを感謝いたします。ある者は予言をし、ある者は奉仕をし、ある者は施し、ある者は使えると言われておりますけれども、私どもの教会は私どもの教会なりにおのおの与えられました技に従って励むことができますよう導きたまえ、皆一人一人があなたより託されました自分だけができる御業を喜んで励んでいくことができますように、御霊の導きを切に乞い願います。そして最大の霊の賜物であります愛において徹底することができまして、本当に互いに愛し合い、何よりもまたあなたを愛して生きることができますよう導きたまえ、私どもの交わりに連なる愛する人々のうちに病んでおりますものの上に またこれを見とって苦しい戦いをしております愛する一人一人の上に、またいろいろな試練や困難と戦っております信仰の友の上に、聖霊の働きに対する確信を今日新しくお与えくださいますよう願います。そしてみんなが御霊の導きのままに互いに励まし合い信仰生活を続けてまいることができますよう導きたまえ、この日の礼拝もまたいつもの礼拝と同じように聖霊の豊かなる導きのうちに助けられてまいりますよう恋願います。戦乱や暴力や不法や災害によって痛む人々を顧みたまえ、収まらぬ疫病に苦しむ人々を、また救援に労する人々を助け守りたまえ、どうかあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える東大和教会に御帰り身を与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。天入会式を行います。席ゆりかし前に我ら今ここにロンドン日本語協会 ECCJ 日本語協会の一員であった関ゆりか姉妹を当協会会員として迎え入れんとす。この姉妹はすでに主イエスキリストを信じ、父と子と聖霊との御名によりてバプテスマを受け、神の子とせられたるなり、この度神の深き御導きによりて当教会の枝として加えられんことを主の召しと信じ、長老会の承認を経て我らが教会の一員として向かうるなり、何時主イエスキリストを信じ皆によるバプテスマを受けられしが、この度当教会に入会せむことを望むなり。聖書ロマ書十章八節から、御言葉は何時に近し、何時の口にあり、何時の心にありと、これ我らが述る信仰の言葉なり。すなわち何時口にてイエスを主と言い表し、心にて神のこれを死人のうちよりよみがえらせたまえしことを信ぜば救わるべし。それ人は心に信じて義とせられ、口に言い表して救われるなり。聖書に言う、すべて彼を信ずる者は恥ずかしめられじと。日本キリスト教団信仰告白を告白いたします。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は、聖霊によりて神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、 信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしされる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたまおうを待ち望む。我らは各神事、世々の聖徒と共に、使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。誓約。関ゆりか。汝、この日本キリスト教団、信仰告白を、心より告白するか。何時、この教会の会員となり、日本キリスト教団の教権教規を誠実に守ることを約するか。
我、これを約す。
何時、この教会の会員としてふさわしき生活をなし、教会規則を誠実に守り、その責務を果たすことを約するか。祈祷いたします。恵み深き父なる神よ、汝は一人子、我らの主イエス・キリストによりて我らを罪より贖いたまいしことを感謝し奉る。汝は今御前に立つ姉妹よ、今日までキリストのうちに守り、聖霊によりて導き、その信仰を告白し、今この教会の会員となるを約せしを感謝し奉る。願わくはこの姉妹が聖霊の助けによりて清き信仰の生涯を送り、教会の生ける枝として福音のため良き戦いをなし、世を終わるまで忠心なるしもべたることをえしめたまえ、我らの主イエス・キリストの御名によりて願い奉る。 アーメン。ご挨拶いたします。一同ご起立を願います。主にあってよろしくお交わりください。ご挨拶ください。聖書を朗読いたします。旧約聖書愛歌第3章25節から26節、旧約1290ページ。愛歌第3章25から26節。主に望みを置き尋ね求める魂に主は幸いをお与えになる。主の救いを黙して待てば幸いを得る。新約聖書使徒言行録第一章一節から五節。新約213ページ。新約聖書213ページ。使徒言行録第一章一節から五節。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。そこまで。本日はここに2022年のペンテコステ聖霊降臨祭の日を迎えました。私どもはルカによる福音書をずっと最初から読み進んでまいりまして、先週それを読み終えてきたわけでありますが、ルカによる福音書は今日のこの使徒言行録と同一の著者、一人とは限らず集団だと思いますが、同一の著者によるいわゆるワンセットのものであります。今日はこの聖霊降臨の祝いの日ですから、いつもならば使徒言行録の2章の御言葉に引くところでありますが、私どもはこの使徒言行録を今日のところ一章の初めから順にゆっくりと丁寧に読み進んでまいりたいと思います。テオフィロ様と呼びかけているこの相手、検定をする、捧げるという形を取りながら、実は普遍的なメッセージとして発信されている おります。普遍的というのはあらゆる時代のあらゆる地域の時や場所に限られないすべての人に向かってということです。テオフィロという人物についてはルカ福音書の冒頭でも検定する相手として登場してまいりますが、いかなる人物であったかは残念ながら全く不明です。ローマ帝国の高官であるようにも見えますが、そう見えるように記しているのかもしれません。テオフィロというこの名前は神に愛せられし者という意味です。個人を特定しているようでありますが、実はこれを読むすべてのものが、つまり皆さんお一人一人みんなが神に愛せられし者テオフィロであると言ってよいでありましょう。そういう意味で普遍的なメッセージとしてまとめられたと見るのが良いと思われます。ルカ福音書からこの使徒言行録もそうですが、まことに美しい洗練されたギリシャ語で記されておりまして、おそらくこの著者はこの習字学って、もう最近はあんまりこういう言い方はしませんが、レトリックと言いますが、相手に何かメッセージを伝えようとするときに言葉をしっかりと練って、より正しくはっきりと、あるいはより効果的に伝えるにはどうしたらいいか、どういう言葉を連ねていったらいいかということを一生懸命学ぶ学問です。おそらくこの著者はそういう習字学といわれるレトリックを身につけている人だと思われます。今日の一章のところだって一節から二節まで、実はこれ英語でも学んだと思いますが、関係代名詞というもので、何度もこうつなぎながら長い文章にしているんです。で、慣れないとやたらと長ったらしい、文章に見えますけれども、実はリズムを見るとある、まるで音楽のようにリズミカルにこう言葉が流れているのです。まあ、それを日本語にするのは誠に難しいんですが、冒頭のところ直訳いたしますと、私はすべてのことを最初の書に記しましたというのも、というふうに後が続くわけです。すべてのこととは主イエスの行いと教えというふうに後ろに出てまいります。主が聖霊によって選ばれた人たちに指示された、指図されたものであって、天に上げられる日までのことだというのです。最初の書、新旧約聖書では第一巻となっているのはルカによる福音書のことであります。主イエスの誕生の次第から始まり、あのクリスマスの羊飼いとかですね、あの辺の話から始まり、先日見てまいりましたように十字架と復活、そして昇天というところまで、前回の強引とも言えるような福音書のこの主イエスの昇天の締めくくりまで、主イエスの地上での歩みの時に限定して、キリストの御業と言葉が、行いと言葉が実は時の中心にあるのだとして、この書を表したという言ってると言ってよいでしょう。時の中心なんてやや飛躍するようでありますが、ルカ福音書からこの使徒言行録をセットでまとめようとしているこの著者は大きな時の流れを見ているのです。それは 時が川の流れのようにいつ始まるともなく始まり、いつ終わるともなく流れていくというものではないんです。始めと終わりという括りも実はとても大事な重要な視点でありますが、実はこのルカと使徒言行録の著者は、キリストが地上に生まれ、地上でなさったこと、教え語られたこと、そして何よりも十字架にかかり死なれたこと、三日目に復活し、天に上げられたこと、つまり福音書にまとめられたことが、決定的に意味を持つ時の中心に位置づけられるものだという、そういう視点に立って全体をまとめていると言ってよいでしょう。この中心に向かって、天地創造以来時は流れ込み、そしてこの中心の出来事があって、それを信ずる地上になお生きるすべてのものが、今度はどこに向かってどういう時を過ごしているかということを示そうとしている。時の中心ということは、私どもの実際的な信仰生活は何かかけ離れたように感じるかもいたしれませんけれども、家の土台のように、家を建てるときというのは、今ではコンクリートを打って土台を作りますけれども、その土台というのは土の下に埋まっていて見えなくなってしまうものであります。でもそれがなかったら家は傾いていってしまう。家の土台のように、私たちの信仰生活の根底から支えているのは、実はこういう歴史観といいましょうか、世界観なんです。福音書の、ルカによる福音書のあの最後のところで、私たちは先週も先々週も見ましたけど、福音書記者はですね、全く触れようとしなかった復活した主イエスの権限、現れですね、ヨハネ福音書だと、あの弟子のトマスに現れて、ほらお前の指を入れてみろとか言ったりですね、ガリラヤ湖の湖畔で、そこに網を打ってみろとかですね、いくつもあるわけです、復活したイエス様の、話が。でもルカ福音書はもう一切その蘇られたイエス様の出来事を全部カットして入れずに、いきなり焦点に持ってきました。しかし今やこの第2巻とも言うべき使徒言行録を書き始めるにあたり、やっと著者はここでですね、蘇られた主イエスが、どう過ごされたかってことを書くんです。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話されたと。これはただ復活が本当なんだってことを主張するものではありません。ルカ福音書のあの最後の24章44節以下で言われたことと、こうつなげて照らし合わせ重ねていくときに見えてくるものがあるんです。すなわち主イエスの苦難と復活によって生きておられるという事実は、実は長い長い旧約聖書がずっと証ししてきたことなんだということです。旧約聖書の何百年という、いや千年二千年に及ぶような、もうとてつもない長い時をかけて、実はこの主イエスの苦難と復活のことを一生懸命こう指さしていた、指し示していたのだということであります。旧約の時があるわけです。時の中心ってことは、そこにイエス様がおられるわけですけども、 イエス様がこの地上に生まれて天に昇られるまでのこの過ごされた地上で過ごされたこの出来事、時の中心があるわけで、ここに向かって旧約聖書がずっとこっちだこっちだ、あっちを見ろあっちを見ろと言ってこう指さしてきていたんだということがまず一つ、それが時の前にあることです。そして40日間現れたというこの40日も、出エジプトした民が40年荒野をさすらった、あるいはイエス様が40日間断食をして悪魔の試みを受けられたというあの40という数字と重なるんです。それは十分に満ちている状態を表します。つまり時の中心に向かってとてつもない長い時間をかけられて主の苦難と復活を指さして指し示してきたことを余すところなく十分によみがえられた主イエスは教え示したというのであります。そしてもう一言、今度はこの時の中心から後です。旧約はその前ですね。この時の中心としての主イエスと出会い、主イエスの言葉をいただき、その行いに触れていったものがどうなるか、目指すゴールが明らかにされるということです。中心を得るということは最終的に向かうべきゴールを知るということです。自分はどこに向かっているのか、実はよく分かっていない私もの現実が本当は浮き彫りになってくるのではないでしょうか。私たちは一体どこに自分の人生向かっているんだろうか。与えられている仕事があったり学校があったり、ライフワークがあるかもしれませんけれども、でもそれはどこかで期限が終わったり役目が終わったりするわけですよ。しかし私たちの命そのもの、私どもの人生そのものがどこに向かっているんだ、どこに行き着こうとしているんだ、そのことを実はよく考えていなくって分かっていなかったりするとき、どうなるかというと、まるで行く先の港が分からずに羅針盤も今で言えば GPS もなく、もう行き当たりばったりに右往左往しながら行ってみたり止まってみたりするような、そんな姿となっていくのではないか。クラシック好きの方なら、多分知っているリハルト・ワーグナーという人がですね、さまよえるオランダ人というオペラを作りました。長い説明はできませんので一言で申しますと、永遠に海をさまよわなければならなかった呪いを受けた幽霊船の船長のオランダ人が、乙女の真実な愛によって救われていくという話です。かなり端折ってますけどね、一言で言えばそうですね、呪いを受けて永遠にさまようなければならなかった幽霊船の船長が、ある乙女の純真な誠の愛を得ることによって救われていくって話なんです。そのオペラなんです。若い人ならばパイレーツ・オブ・カリビアンという映画がありまして、あれが実はこのさまようるオランダ人の下敷きになっていると言ってよいと思います。さまようことの苦しさを自覚していないときはもう自己満足に生きているわけですが、さまよっていることに気づいてしまったならば、その苦しみは計り知れないものであります。さまよいからの救いは、その気づきを与えたもうたお方がこの自分にも時の中心を与え、ただそのゆえにその迷宮から解き放ち、そして 行くべき先を示してくださる。それが神の国、神の王国だというのです。主イエスが公の活動を始められるときに、まず洗礼をお受けになりましたが、そのときに聖霊が鳩のように下ってきたとありました。それと同じく、主イエスに出会い、時の中心、自分の人生の中心、生きる中心を与えられ、しかもそれがただ個人的な内的な出来事としてではなく、同じ中心をいただいた兄弟姉妹が与えられている、そういう新しい契約の民として歩み出すときにも、まず聖霊を授けられねばならなかったというのです。船に例えるならば、自分のエンジンをフル回転させて進もうとするのではなくて、祈りの帆を張り、目に見えぬ聖霊の力をその帆にいっぱいに受けて前進するようなものであります。聖霊による洗礼、バプテスマというのは、聖霊にこう浸されることなんです。今私たち洗礼というと、適霊というか、簡潔な、この簡易な仕方で、この水を頭にこう滴らせる、注ぐ仕方になってますけど、バプテスト教会なんかは古い形を大事にしてまして、全身を水につけるんです。バプテスマっていうのは、その全身をつけるってところに実は、深い意味があるんです。まあそれを私どもは、長い教会の歴史の中で簡単な形になってます。意味としてはそれがあるんです。聖霊によるバプテスマという時には、聖霊に浸かるってことです。つまり聖霊に満たされていくっていうことをと言い換えてもいいでしょう。聖霊がその人のうちにこう充満していく、すなわち復活のキリストが私のうちに生きていまして、十字架の許しと愛に本当に満たされることであります。なんか頭の中だけでわかるんじゃないんです。全身がそれに満たされていく。主イエス・キリストは確かに昇天され、今先ほど告白したように、使徒信条で言うように、全能の神の右に座したものが、同時に聖霊によって我らのうちにいましたもの。聖霊によるバプテスマ、洗礼が約束されて、待てと命じられたわけです。そこでエルサレムを離れるなとも言われている。エルサレムっていうのは、主イエスのあの十字架と復活が起こった場所、つまり救いが実行された場所であり、そしてこの後、福音の発信源となる場所なんです。ルカ福音書記者及びこの使徒言行録の記者は、弟子たちが復活後ガリレアに帰る話を全部カットして、ひたすらこのエルサレムに集中させるのです。そこで待てと主は命じられる。これはまるで母の胎にいる時のようであります。ただただ恵みを受け取る。まるでへその緒を通じて、胎盤を通し、母から栄養と酸素を得るように。そして、自分のすべてを委ねるものとして、祈りを持って待つんです。ある先生は、祈りとは、私が、神の前に負ける動作に他ならないと言っておられました。祈りとは私が神の前に負ける動作なんだ。負ける動作って分かるようで分かんないですけど。言い換えるならば、私がって、という自我が神の前で打ち負かされることです。待つというのは、復活の勝利のお方が 十字架の真っ先、しかも尽きぬ許しを持って私のうちに生きていたもうことを切に願い求めることです。聖霊を求め、信仰を求めて祈る。信仰なき我を憐れみ、信仰を与えたまえと祈る。待てとは、必ず与えるという約束の言葉なんです。約束を信じて祈って待とうではないか。何か自分の心理的な心の持ちようなどというレベルではなくて、もう私どもの思いをはるかに超えた、予想もしない形で、本当に自然に心から信仰を告白し、頭でなんか分かった気になるんじゃない、もうお腹の腹の底からふつふつと湧いてくるようにして、ああイエス様、本当に私を許してくださった、救ってくれている、その信仰を告白し、イエスは主なりと、そういう賛美がこう溢れてくるときに、まさしく聖霊がそこに働いておられると言える。そのようにして時の中心をいただいた者は自分の向かうべき先を知っている。永遠の神の国であります。そこに向かって復活の主が自分のまさにうちにいましたもうことを何よりも喜び、そしてその主によって自分がもう満たされているんだ。前回、前々回の説教でも申しましたけど、本当に私は何一つ不足するところはない。いや、病気になって苦しいことはある、ね、経済的に苦しいこともある、人間関係で悩むこともいっぱいある。苦しいのは苦しい、でも私という人間そのものは十分に満たされてあるんだ。その安心、平安、その喜びの中で、私たちは自分に託されている、与えられている持ち場へと、証人として立っていくように派遣されようとしているのであります。私ども本当に信仰なきものですよ。私どもは言うなれば愚かで、でもそういうものは愛して十字架にまでかかってくださった主イエスが、神の右の座がより聖霊を使わしてくださり、そういう形で私どものうちに共にいましたもうことをしっかと受け止めていきたい。祈りましょう。主よ、あなたが誠の人となられ、十字架の苦しみとし、復活をもって我らを救い、御国に迎え入れてくださいます救いを感謝いたします。私どもの生きる時の中心にその救いがあり、あなたの与えたまいました新しい契約に生きる我ら、聖霊に満たされ、十字架の愛をしっかりと受け止め、証人としておのおのの持ち場に使わされます幸いを感謝いたします。弱き迷いやすい我らをなお憐れみ、御霊の御導きを願い祈ります。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌180番。 信仰告白は転入会式の中で行いましたので、続いて献金をお捧げいたします。
主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美いたします。この礼拝において真理を知らされて、罪の悩みより解き放たれ、自由なものとせられましたことを感謝いたします。感謝と献身の印として献金を捧げいたします。私たちをなお捉えようとする罪が絡みつきますが、そのことに気づかせ、自由にされたものとして歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌541番。いたします。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。